この朝の説教題、十字架を背負って従うは、マルコによる福音書8章34節から示されました。新共同訳新約聖書の77ページになります。8章34節でイエス様は群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われます。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。胸にずしんとのしかかるようなとても重い言葉です。しかもこの言葉は弟子たちにだけ向けて発せられたのではありません。群衆も呼び寄せて言われているのです。ですから私たち一人一人にも命じておられるのです。この言葉はキリスト者は何者なのかを指し示します。キリスト者は十字架につけられたイエス様に従おうとするものです。自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエス様に従うのです。イエス様に従うことで人生の主人公は全能の神様であると分かり、神様の御心にのみ従い、神様の御業を明かしする自由に生きるものなのです。この朝に与えられましたマルコによる福音書8章31節をご覧ください。イエス様は弟子たちにこう教え始められます。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。それは29節で弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと尋ねられ、ペトロがあなたはメシアですと答えた後のことです。そして30節でイエス様はご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められました。そのすぐ後でご自分から弟子たちにご自分を明らかにされるのです。多くの苦しみを受け、排斥され、殺され、3日の後に復活されると明らかにされるのです。確かにペトロはイエス様はメシアですと正解を答えましたが、イエス様が弟子たちに教え始められたのは彼らが思っていたのとは全く違うメシア、キリスト、救い主の姿であったのです。ここでイエス様はご自分をメシアではなく人の子と言っておられます。実はイエス様はご自分をメシア、キリストであるとは一度も言っておられません。人の子と言っておられるのです。人の子は旧約聖書の言葉であるヘブライ語やイエス様も話しておられたアラム語では単純に一人の人を表します。ところが新約聖書の福音書では定冠詞のついた一つの称号として苦難を受けて息を引き取られ裁きのために再び来られるお方という意味で用いられます。 キリスト者は必ず多くの苦しみを受け、排斥されて殺され、3日の後に復活されるイエス様をキリスト救い主と信じます。このイエス様を苦しめ、排斥し、殺したのは長老、祭司長、律法学者たちです。彼らは最高法院と呼ばれる議会のメンバーであり、資産家であり、権力者であり、指導者です。ユダヤ人の社会の中で、目に見える力である富と権力と権威を手に入れた人たちです。イエス様は、それぞれの欲望を目に見える形にした人たちから排斥され殺されたのです。彼らにはイエス様がどなたであられるのか全く分かりませんでしたが、自分たちの経済的、政治的、宗教的な力を根底から覆すものに思えたのでしょう。彼らはイエス様を自分をメシアなどと言って神を冒涜する者、ユダヤ人の王などと言って社会の秩序を破壊する者に仕立てて抹殺してしまうのです。イエス様がどなたであられるのかわからなかったのは弟子たちも同じです。イエス様がはっきりとあからさまに教え始められたご自分の苦難と死、そして復活を弟子たちは受け入れることができませんでした。そしてペトロは32節でイエス様を脇へお連れしていさめ始めたのです。ここで「いさめる」と訳されている言葉は、実はペトロを叱って言われたと訳されている33節の「叱る」と同じ言葉です。ですからこの箇所は、ペトロはイエス様を叱ったと訳すこともできるのです。ペトロはイエス様を自分たちの思いに従わせ、ローマ帝国の支配から解放してくれる自分たちの思うメシアの姿にはめ込もうとしているのです。それは主従の関係を逆転させ、自分を主とし、イエス様を従にしてしまおうということです。33節でイエス様は振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われます。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。サタンは神様に敵対するものを意味します。ペトロの思いや行為は神様を中心にするのではなく、自分を中心にさせて神様に敵対させようとする、まさにサタンのなせる技です。サタンの技に引き込まれていたのはペトロだけではなく弟子たちすべてでした。そこでイエス様は振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って、サタン、引き下がれ、と言われたのです。弟子たちに、イエス様の前に出るのではなく、後ろに下がって、イエス様に従って歩む、本来の弟子の姿に立ち返りなさいと言われたのです。さらに言うならば、私たちに、神様の前に出るのではなく、神様に従った歩み、神様に作られた 人間の本来の姿に立ち返りなさいと言われたのです。それから34節でイエス様は群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われます。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。この言葉で重く響くのは自分の十字架という言葉なのではないでしょうか。それは私たちが自分で背負うしかない自分の十字架です。シモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったため、弟子たちに無理やり担がせられたイエス様の十字架ではありません。罪を許すための十字架は、救い主であられるイエス様以外に背負うことはできません。確かにキレネ人シモンはイエス様の十字架を担いましたが、イエス様に代わって贖罪の十字架につけられることはできません。私たちにできるのは、罪を許してくださった神様と神様の愛と恵みに感謝して自分の十字架を背負って贖罪の十字架につけられたイエス様に従いゆくことです。それでは、イエス様がつけられた十字架と私たちが背負う十字架は違っているとしても全く関係がないのでしょうか。自分の十字架を背負うという言葉が聖書から切り離されて用いられるとき、それは私たち一人一人が抱える自分の困難や課題を背負うという意味になってしまいます。イエス様がつけられた十字架と私たちが背負う十字架は関係がなくなってしまいます。ここで言われている自分の十字架は、イエス様がつけられた十字架を自分の罪が許されるための贖罪の十字架と信じたときに私たちが直面する困難や課題です。それは私たち一人一人が贖罪の十字架につけられたイエス様に従いゆくことで、神様から引き離そうとする罪の力に立ち向かおうとするときに直面する困難や課題なのです。イギリスの作家トールキンの書いた指輪物語というとても長い物語があります。ロード・オブ・ザ・リングという名で映画化され、大変話題にもなりました。この物語にはさまざまな捉え方があるでしょうが、私はこの物語を旅の物語だと思います。これでもか、これでもかと打ち続く困難に立ち向かいながら旅を続ける物語です。それは体が小さく純真な主人公のホビットが自分の持っている指輪を捨てに行く旅です。投げ入れられたものを滅ぼし尽くしてしまう火の山に捨てに行くのです。この指輪には指輪を指にはめる人の思い通りに物事を実現させる強い力があります。この指輪の力を用いれば旅の困難など簡単に解消されてしまうようにも思えます。しかしこの指輪の力を用いるとき、自分が作った指輪を 何としてでも取り戻したい。冥界の王サウロに指輪がどこにあるか知られてしまいます。そして指輪を指にはめる者は王の激しい力に苦しめられるのです。強い力があるがゆえに指輪は火の山に捨てて滅ぼしてしまわなければならないのです。私たちキリスト者は神様に敵対するサタンの誘惑を受けても、サタンの力を用いて困難を解決しようとするのではなく、サタンに立ち向かい、サタンを滅ぼそうとするものです。神様に敵対するサタンは、私たちを神様から引き離し、罪へと浮き込もうとします。サタンの力を用いて、罪の現実が生み出す困難や苦しみを解決することなどはできません。罪を滅ぼすために十字架にかけられ、その命を犠牲にされたイエス様に従う以外に、罪の生み出す困難や苦しみに立ち向かい、誠の救いに生かされることはできません。罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出されることはないのです。35節から37節で命と訳されている言葉は、元の言葉ではプシュケーです。プシュケーは魂とも訳すことができ、単に地上の命を意味するだけではありません。神様によって与えられた地上の命であり、永遠の命をも意味します。ここでイエス様は地上の死によって地上の命を失うよりも、永遠の滅びによって永遠の命を失ってしまってはいけないと教えられます。イエス様は十字架の上での死によって地上の命を失われましたが、三日目に復活され、今も永遠の命に生きておられます。そして38節にありますように、世の終わりに再びこの世界にやってこられます。私たちはイエス様の十字架の御業に示された救いの御言葉を恥じるのではなく、自分の十字架を背負ってイエス様に従い、御言葉を明かするものでありたいと思います。十字架につけられたイエス様に従いゆくときに直面する罪の生み出す困難や課題に、聖霊なる神様の御力によって立ち向かっていくものでありたいと思います。コリントの信徒への手紙1章18節にありますように、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、救われる私たち救われる者には神の力なのですから。お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、どうぞ私たちを自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエス様に従うことで、人生の主人公は全能の神様であると分かり、神様の御心にのみ従い、神様の御業を明かしする自由に生きるものとしてください。 神様の前に出るのではなく、神様の後ろから神様に従って歩む、神様に作られた人間の本来の姿に立ち返るものとしてください。イエス様の十字架の御業に示された救いの御言葉を恥じるのではなく、自分の十字架を背負ってイエス様に従い、御言葉を証しするものとしてください。十字架につけられたイエス様に従いゆくときに直面する罪の生み出す困難や課題に、聖霊なる神様の御力によって立ち向かっていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。